しづきゆうこのブリリアントモーニング。皆さんおはようございます。しづきゆうこです。今日もまた新しい朝が始まるブリリアントモーニング、略してブリモに始まりました。今日は実は牡牛座の新月ということで、ね、5月の5日、ね、まあ、次の週12日の場合もあるんだけども、5月のこの5日の新月がすごい新月なので、これについてね、ちょっと冒頭でお話ししたいんですが、牡牛座って豊かさの星なんです。キャーン。なのでね、ここでどんな豊かさが欲しいか、しっかりコミットして意識していただくとすごくいいんですけども、実はこの流れってもう去年からずっとずっと来てて、自分にとって本当に豊かって何、本当の幸せって何っていうことを、実はね、1年間ぐらいかけて見さされてるはずなんですね。それがやっとここに来て、よしっていうタイミングになるのがこの5月の5日なんです。今日はね、もう数比的にもすごいの、5月の5日で55のゾロ目で、それで今日の数比もう2222ってゾロ目ばっかりで、新月、いやん、もうね、本当にすごいんですけども、で、新月はね、大阪では7時44分44秒ですが、これもすごいですよね。だから私こう6時半から7時なんでね、十分用意できますので、ぜひぜひ皆さんね、意識して新月のアファーメーション、あるいは新月のお願い事、紙に書き出して、しっかり豊かさ引き寄せちゃってくださいね。ではこの後、新月のアファーメーションいきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。今日のアファーメーション、新月バージョン。牡牛座新月、私たちに豊かさをありがとう。美しく、温かく、穏やかで、愛に満ちている日々をありがとう。金星の喜びを受け取っています。安心と信頼と感謝と祝福の人間関係。自分自身ありのままでくつろいで、精神的、金銭的、物質的にも満たされていて、とても幸せで安心です。私がやるべきことをして、ちゃんと豊かさが返ってくる。私は私の幸せが何かを理解しています。私に必要なものはすでに与えられています。私はたくさんの豊かさを手に入れ、安らぎに満ちた日々を過ごしています。私は今生きていることに感謝とともに喜びを感じています。ありがとう。私はこれからも愛と感謝を持ってやってくることを受け入れ、進んでいきます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと鳴り物入りで新しいバージョンやってみましたが、いかがでしたでしょうか。もうね、ちょっと家からいろいろ小道具持ってきたんですけどね、一番最初に聞いていただいたのはね、レインスティックって、でブラジルのそういうなんか儀式とかするときに、雨乞いとかするときに使うのがね、もともと発祥の楽器なんですけども、最後にチーンって鳴らしたのはね、水晶のなんかトライアングルみたいな鳴らさせていただきました。なんかね、こんなの楽しいでしょ。なんかね、いろいろあると思う、面白いと思うんですけど、ちょっと汗かきました。で、改めてね、5月の5日、5月の12日ですね、もう本当牡牛座の新月すごいんですよ。 ね、この大須の新月ちょっとね紐解いていきますと、ね、大牛座って1度から30度まであるんですが、それがね、この 14. 何度で行われるんですね。そこに太陽とお月さんが重なるのが新月です。ね。だから新月っていうのは太陽とお月さんが一緒にぴったり重なる時のことですね。それがどこで起こるかって言ったら大牛座で、今回はその大牛座 14. 何度で起こります。で、この度数っていうのも非常に大事でして、この大牛座ってやっぱすごい豊かさ、12の星座の中で一番ね物質的な豊かさをね、まあ享受ると言いますか、感じるとか味わうみたいなね、日々の豊かさなんかも衣食住の豊かさなんかも味わうのがとてもお得意な星座なんですね。なので本当にまあ居心地がいいとか安定してるとか、物質的なそういう目に見える味わえるね、別にお牛さんってなんかね、胃がいくつもあって反芻するっていうじゃないですか。いっぺんね いろんなものをもう一回もぐもぐして、またもう一回、またもう一回もぐもぐみたいな。だからあ美味しかったなだけじゃなく、あこの香りも良かったな、誰かと食べたのも良かったな、なんかこの素材も良かったなみたいな感じで、いろんな角度から味わうっていうことがねすごいお得意で、ね、たった一粒のなんていうのかな、葉っぱにきらめくね、朝日にきらめく雫を見ただけでいろんなことを思い起こせるのがこの大牛座さんなんですね。だからちょっとした日々のことでもものすごく豊かに感じる、素通りしてしまったらね見えないようなね、そういったところに豊かさを感じることができる質がこの大牛座なんですね。ですから逆に言うと豊かさに貪欲です。でこの大牛座っていうものは金星とものすごく仲良しなんです。で実はこの私のねホロスコープのワークショップとかに参加していただいた方はねご存知かと思いますが、去年から何回かに分けてねこれを本当に言いたくて必死になって去年今年の頭ぐらいまでですね、この5月以降に獲得していく金星の豊かさについてお話しさせていただいたんですけども、実はこれは2017年の秋から始まってるんですね。2017年の秋、特に2018年っていうのは本当に人間関係の中で人との違いを味わうっていう1年でした。それが特に自分の好きな人や親しい人の間でものすごくそこにテーマが当たるんですね。っていうのは結局私の幸せって何なのかっていうことなんです。私の幸せ、それを私だけで貪欲に突き進んでいくだけではやっぱり幸せじゃないんですよね。やっぱ周りの人、自分が好きな人、愛する人も幸せであることがやっぱ私たちの喜びであるので、そこで揺れます。自分の幸せと相手の幸せ、でもやっぱり譲れない部分もある。じゃあどういうふうに手をつないでいくのか、それがこのね前回4月に天秤座の満月が2回あったんですね。天秤座ってバランスを取るということですからね、2回もね天秤座でバランス取れよバランス取れよみたいなことを見させられて、さあここから大牛座新月ね、いよいよこのね1年半ぐらいかけてきた私の幸せってどこ、どうやって自分の幸せを獲得していくのか、そして今ある幸せは何なのか、そういったところを見ていくんですね。でここはねものすごい獲得していくっていうね、なんかもうなんか必死になってやっていくみたいなところではちょっと違ってましてですね、実は去年の、まあ、暮れぐらいから引き算になってるんですね。もう本当に何かを獲得して拡大していくっていうことではなく、今ある金星の流れっていうのは引き算の喜び、本当に大切なものだけを本当に質を高めていく、あれこれというよりも自分のゆったりする心地よさや時間、そういったものを自分のペースで作っていくことが非常に大切になっています。なのでね、ちょっと体調もあんまりこの春思わしくないという方も多いかもしれません。で、何か頑張らなあかんのに頑張れないっていうテーマがやってきてるなら、それはもうそこに本当にエネルギーかけていいの？みたいな感じかもしれませんね。で、この大牛座新月はその無茶な頑張りや自分にそぐわない欲望みたいなのをそぎ落とされたあたりでやっていくんですね。なのでここで本当に欲しいもの、ね、本当に獲得したいと思っているものは非常に研ぎ澄まされていて、 今まさに自分が本当にこの長年かけてたどり着いた本当の幸せみたいな感じになっている場合が非常に多いです。まあ、ここでなんかね、なんだかな、もしかしたらこの3月までに何かを諦めなければならないみたいなことがあったかもしれませんね。そのなんか自分の中で大きなものを手放すみたいな流れにあった人は、それがもう十分今まで頑張ったよ、もういいんだよみたいな流れかもしれません。そして新しく本当にあなたに沿ったものを手に入れる段階がここからやってくるんです。すごいでしょ、すごいんですよ本当に。喋っててもね思うんですけどね、7時44分44秒ですね、大阪ね、5月の5日新月迎えて、大牛座でこのあなたの金星がどこにあるかが分かるとより良いんですけども、もしよろしければお調べしますのでセッション来てくださいね。本当にこの自分自身にとっての喜び幸せってどこなのか、で今のね金星がで実際そこの新月とねしっかりね角度を組んでます。これねアスペクトっていうんですかね、先生術で言うとラインを組んでるんですね、反応し合ってますね。その金星が今どこにいらっしゃるかと言いますとですね、実はお羊座のどこに書いたかな17度にいらっしゃるんですね。これだからねちょうど30度かな、30度あたりになってるんですけども、この30度と非常に流れがいいので反応しやすいんですね。もともと牡牛座の新月ですから、金星と仲良しなところに金星とラインがつながってるね、それも流れのいいラインがつながってるとなると、なかなかこれはやっぱり金星無視できないんですね。でここはねどういう度数かと言いますと、17っていう数字ね、これもうまた素数なんですね。これ数比もまたすごいんですけども、非常に独特のエネルギーです。ちょっと他と相入れないような、そういったところなんですけど、自分だけの静かな喜び。ね。その世界っていうのは、やっぱりこれまでの流れと同じように、何かこう大きく拡大させて手に入れていくっていうね、ちょっと、まあ私たちバブルの時代のね、生まれなんですけど、そういう感覚ではなくてですね、どちらかというと本当になんか、自分が求めているささやかな幸せみたいなところなんです。だからなんか大げさに見せたりとか、なんか外から分かったりとかいうところではなく、自分の心の中で本当に落ち着いて幸せになるようなところが今あなたのテーマと関わってくる、そんな新月なんですね。ですから今日新月のね、そういうなんかメッセージだったりアファーメーションされる方は7時44分以降ですね、そこがそうスタートなんで、それ前にやるとあんまりよろしくないですって言われてますが、いつでもいいんですけどね。まあとにかく7時44分以降にですね、書くなりね、宣言するなりしていただいたらいいんですが、そこで言っていただくことは、もうなんかちょっと自分を大きく見せたりとか無理したりとかいうことではなくて、本当の意味で自分がくつろいで、それでいて自分がワクワクして楽しい、そんなね空間ね、そんな場所、居場所をねしっかり意識していただくといいと思います。でその上でその居場所を願っていただいてもいいですし、その居場所があった上で、その安心安全で自分がくつろいでる上で、どんなことを発展させていきたいか、そんなふうなねメッセージ書いていただくといいと思います。でお願い事書くときはいつもそうなんですけど、すでに叶ってます感じで、もう嬉しいみたいな感覚も一緒に彫り込んでおいてくださいね。そんな感じでね、これ私の放送がね5月の5日新月で、12日はね上限の月でね、まあ、でその次がまた満月でって、すごいね怒涛の5月私口のね放送を聞いていただくだけでね、星の流れに乗っていきますので、ぜひぜひ来週も再来週も聞いてくださいね。ということで、お牛座新月について詳しくお伝えいたしました。ではね、ここからね、先月、前回に引き続き11のテーマについてお話ししていきたいと思います。11ね。11、2のね、バージョンで、まあ、今日初めて聞かれる方もいらっしゃるかと思いますのでね、もう一回数比について少しお話ししますと、数比っていうのはその日のエネルギーをね見ることができます。で流れとかもね見ることができます。で、と 例えばね、今日5月の5日でしたら、2019年の5月の5日なので、2たす0たす1たす9たす5たす5をするんですね。するとね、22で出てきます。で、2たす2をすると4。ね、今日は4のエネルギーだなっていうんですけど、まあ0目の場合はね、ちょっとね、22出てくるんですよ。なのでね、イレギュラーがあったり、ね、ちょっと思い通りのことじゃないハプニングがあったりします。ね、今日あの、ね、あの、PA を務めてくださってる方が、ちょっと風邪ひきかなんかでね、あの、咳が入るのもね、これもイレギュラーみたいな感じで、普段はね、そんなことないのに入るのがね、面白いんですね。こういうことが起こりやすい。なんか思い通りとかじゃない、サプライズがあったり、なんか、あの、自分とは違う自分が出てきたりとかですね。あの、なので、こういうね、流れに任せてもらうのが一番です。まあ、今日はね、ちょっとほんまにもう55で22で新月でもう偉い日なんですけども。で、22ということでありますと、イレギュラーが起こりやすい。逆に言うと、環境からのメッセージ、2っていうのはね、環境からのメッセージ、反応なんですね。それはすでに自分がもう送ってしまってる種があるんです。何か種を植えた。その種がここになって、あの、発芽する。それがね、2のエネルギーなんですけども、その発芽する発芽の仕方まではいつ来るかとか、そんなことはこっちの、テーマとしては違いますので、いきなりやってくるわけですね。だからその植えたことも忘れてしまったり、あるいは無意識で植えてしまった種がやってくるわけです。それがダブルで、22でダブルでやってきますので、今日はちょっとイレギュラーのことが多いかもしれません。まあね、本当に今ゴールデンウィーク真っ最中ですからね、なんか長蛇の列に並ぶとかね、期待したことが期待通りにいかないこともあるかもしれませんが、その代わり逆にそれに乗っていくことで違うことが手に入る日でもあります。なので、それに逆らわず、ね、運命に逆らわず乗っていただくことで、逆に何か恩恵を受けれるっていうのはこの22なんですね。ちょっとジェットコースター乗ってるような気分もあるかもしれません。ね。なので、うまいこといかないということが起こったら、あ、逆に、あ、そういう日なんだな。うまいこと言ってるんだなと思ってください。で、その時間、あるいはその、そのね、イレギュラーをそのまま受け止めることで、実は波に乗っていけます。なんかね、一見思い通りにならないようなことの裏に、ポジティブなことやチャンスが隠れてるってことをよく聞きますよね。まさに今日はそういう日なので、ワクワクしながら進んでいってくださいということで、まあまた今日の話になってしまったんですけども、11の話でしたね。2っていうね、エネルギー、数比っていうのはそういうに比を足したものですよということで、じゃあご自身が2日生まれの方ね、20日生まれの方、それから11生まれの方、11日生まれの方、29日生まれの方、それから全部の生年月日を足して2の方、11の方が2のエネルギーですよってお話を前回させていただいたんですが、でです。で、前回2について詳しくお伝えしたんですけども、その2の、ね、バージョン違いで11、ね、ちょっとゾロ目になるのはちょっとね、違うんですね。2っていうのはそういうふうに環境からのオファーっていうのを受けます。ですので、その反応を受け取る。だからその、すごくくつろいでると波に乗って、その受け入れていくことで人生が開いていくっていうのはこの2のエネルギーなんですけども、11っていうのはね、それをなかなか受け付けられなかったり、自分で何とかしたいっていうふうなね、意識が出てきやすくなるのがこの11なんですね。2なのに受け入れたいのに自分も捨てられない、自分とそのもう一人の自分で揺れ動くっていうのがこの11の質で、このゾロ目になるっていうのはちょっとね、センシティブなところがありまして、霊感や直感、見えないものとつながりやすい質も持ってます。ですので11日生まれ29日生まれの方、あるいは全部足して11になる方っていうのは、ちょっとね、そういう不安感、見えないものに対する不安感、小さい頃から暗闇が怖かったりとか、大きな音にちょっとびっくりしたりとか、そういったこともあったかもしれません。なんかわからへんけどっていう不安ね、そういうのを持ってる方もよくいらっしゃいます。で、実際目に見えないものがたくさん見えて怖かったりとかすることもあります。で、この11を持ってらっしゃる、特にね、全部の数字を足して生年月日全部を足して11を持ってらっしゃる方っていうのはね、ちょっとね、痛いことを幼少期、まあ、青年期までに経験される方が多いんですね。なぜならそれが、その要するに自分の心を見ていくことや、その見えないところを見ていくっていうことを決めてきてるからなんです。で、自分と他者、 自分と自分、その潜在意識と顕在意識の間であったり、あるいは陰と陽、太陽と月、ね、その相反するものの中にある美しさを見ていくっていうのはこの十字です。ちょっとテーマがね、大きいのなので、そのテーマに振り回されてしまうんですね。ですが、そのセンシティブなところ、特に人間関係ですね、人として人と の距離感であったり、ね、人 のことをすごくサポートしたいというのはこの2のエネルギーでした、ね、それを自分のやり方でやりたいってなっちゃうのがこの11なんですよ。2の人ってね、特に11の人ってね、非常にね、人 の意識っていうものを、ね、集めるだけのカリスマ性を実は秘めた方々なんです。でもそれが自己否定や自己価値が低い間は全然上がってきません。話をするのも、人と何かを一緒にするのも、ね、人と過ごすのが大好き、ね、人を好きになることもね、好かれることも好き、人のことを気にかけてるのは大抵ね、もう自分のことをね、というよりも相手のことばっかり気にかけてるみたいなことなんです。で、これどういうふうになるかっていうと、自分に自信がないと、誰かがこそこそなんか嫌な顔して喋ってると、私の悪口言ってるんちゃうかと思うんですね。自分のことが悪いように感じてしまう。人に好かれたいっていうその意識、ね、人のためにやりたいっていう意識が過度になると、過剰になると、自己否定が相まってそこに行ってしまいます。そうすると人付き合いが特に苦手になってしまったり、ものすごくセンシティブになってしまったり、で、その分見えないところとつながるので、その非常にスピーチャルな質の部分が逆に発達してしまうと、そっちばっかり盲信してしまって、で、まあ、そういう世界のカリスマになったりとかもしますよね。で、基本的にお金儲けとか下手くそですなので、ね、ぜひ今日のね、大下の新月しっかりコミットしていただきたいんですけども、それは自己価値、ね、自分と他者との関係であったりとか、その自己価値であったりとかの中で対等であることに意識を向けてないと、要するに相手のために動くことは好きだけども、だからといって相手から下げ進むというか、なんていうかね、一歩なんていうのかな、減り下りすぎるとおかしくなってしまいます。だからこの11の人って、ものすごい減り下ってる人と、ものすごいなんか偉そうな人と両方いたりしますそれって人とのバランスが取れないからなんですね。まあ、やっぱ人と相対するのが怖い人って、やっぱりものすごく下手に出たり、逆に上から出たりね、そういうふうにアンバランスさを伴ってしまうんです。で、この11の人は幼少の頃に、まあ、33とかもそうなんですけどもね、本当にいじめにあったり、親子の関係できつい問題があったり、自己否定や自己価値が上がらないような環境を選んで生まれてきている場合が非常に多いです。なぜなら、そこを克服してカリスマとなり、みんなにありのままでいいんだよっていうことを伝えることがテーマだからなんですね。もう壮大なテーマですね。人間関係で、ね、人を愛し、そしてそのままでいい、全ての人が素晴らしいみたいなことをね、ちゃんと理解していくっていう、もう本当に人間にとってはものすごい一番ね、辛い、しんどいテーマでもあるのに、そこを生きるって決めてきてるって素晴らしい崇高な魂だと思います。でもなかなかそれに気づけずに、人のせいにしてしまったり、自分なんてって思ってしまったり、もう人が怖くなったりしていませんか？もっと自分に自信を持って、ありのままの自分をちゃんと称えてあげて、ね、そして健全な人間関係を作れるようになると、みんなあなたのことが好きで、みんなあなたに一目置いて、みんなあなたの言葉に耳をかか傾けていくでしょう。きつい幼少時代、ね、いじめやいろんなことを経験したからこそヒーラーになれる。生まれながらにして11の人ってヒーラーなんですね。ただ自己顕示欲の強いヒーラーなんですね、そこをしっかり自分で、ね、意識していただくことが大事。自分というものを絶対消せないヒーラーなんです。だからこそ自分を大事にし、相手を大事にする、本当の意味での中立みたいな空間を手に入れた時、怒涛のようにメッセージが降りてきます。その素晴らしい霊感や直感を、ね、この世界で多くの人にヒーラーとして発揮させていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そんな感じでね、11の人、2の人の補足としてお話しさせていただいてるんですけども、じゃあ11の日はどういうふうに過ごせばいいのってことですね。11の日っていうのは、まあ、全部足して11になる日、まあ、今月はないんですよ。 ここしばらくないのかな、まあ、でその間に22が頻繁に出てくるっていう感じなんですけども、まあ、全部足して数字が29になる日っていうのがそのまま足すと11になりますので11になるんですけども、ね、この11の日というのはどう過ごせばいいかと言いますと、やっぱり非常にスピリチュアルなことと自己需要ということを一緒にやってのけるっていう日なので非常にセンシティブになりやすいんですね。だから直感を信じて自分に優しく他者に優しく、ね、何か徳を積むようなことをされるといいと思います。それが次の日、ね、明日11の次の日ですね、3日目の日に非常に大きく楽しく開いていく。11っていうのは自分を大事に、相手を大事に、自分の潜在意識と顕在意識を見つめるようなことをしていただくことや、人のためになることをしていただくといいでしょう。で、直感とか霊感とかも降りてきやすい日ですので、少し揺れやすい。ね、それを知っておくといいと思います。そんな感じ。ね、11の人は、11の日は自分が生まれた日と同じエネルギーですから。ね、よりもっと自分らしさをね、称えてあげるといいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。ね、そんな感じで、ね、2位について、ね、2回にわたって、お伝えしました。ね、次回は、ね、3についてお話していきます。それがね、満月ということで、とても楽しみにしております。
夢の種放送局。
はい、いかがでしたでしょうか。もうあっという間にね、喋ってたら終わっちゃうんですけども、実はね、次回ですね、5月の次の満月からの週からですね、5月の19には11の、ね、数日の方、お呼びする予定になっております。ぜひ楽しみに聞いてくださいね。とっても今ね、ノリに乗ってる、チャーミングな女性をね、お呼びいたします。なんかね、もう今、3の人と4の人も決まってるんですけど、私5なんやけど、呼んでほしいわとか言うと、もしいらっしゃったらね、エネルギー、どんな感じかね、お調べしますのでね、言ってきてくださいね。で、このね、数日っていうのが、毎日毎日あるんですけどもね、この今日が22ということで、5月の次の週ですよね。上限の月の週が12日ということで、この日はね、11ではなくね、2のエネルギーの日です。面白いですよね。この2のエネルギーの日は、昨日5月の11日にやったことが、ね、やったことを丁寧に固めていくような日、穏やかな、ちょっとね、昨日のテンションを収めていくような日です。11日ちょっとテンション高いんで、ね、この日もゾロ目ですよね。ですから、12日は少しゆっくりめにしていただくと、いいですよね。もうゴールデンウィークの最終日ということでね、ここゆっくりしていただくのが何よりね、13日からの月曜日に合わせていただけるといいかと思います。まあ、新月ね、本当に今日はこの新月の話に少しモリモリになりましたけども、皆さんね、ぜひぜひ素敵な新月をお迎えくださいね。では、素敵な、ね、豊かさの新月を、雫ゆう子がお送りしました。